第一列王記の14章。私たち第一列王記をずっと今学んできてますけど、ダビデが死んで、その後、ソロモンが王様になりました。で、ソロモンが死んで、その後、ヤロブアムさんという人が、その息子が王様になります。でも彼が、あまりにも、頑ななので、神に対しても、民に対しても。それで神は、その上の十部族と、南の、二部族を分けて、で、二つの国を作るようになりました。作りました、神が。で、その南ユダ、ユダの王様としてエルサレムで治めてたのが、このヤロブアムさん。ごめんなさい。レハブアムさん、ありがとうございます。レハブアムさん、名前が似すぎて混乱してます。で、北の十部族を治めているのが、ヤロブアムさん。もう訳が分かんなくなってきた。南がレハブアムさん。上が、ヤロブアムさん。レハバム、ヤロブアム。で、今日学ぶこの14章では、この二人の、最後というか、について書いてあります。その彼らの一生というか、その、記録ですね。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ、あなたが私たち一人一人に与えられているテキストを通して、箇所を通して、あなたがお語りください。どうか、もっともっとあなたについて、あなたの御子イエス・キリストについて、またキリストによって明らかにされたあなたの愛や、あなたの恵みの福音を私たちがもっと知ることができますように、福音に生きていくことができますように、今日学ぶことが私たちのその日常生活に、適用されるようになりますように、ぶつ切れになって、今日学んで、はい、おしまいっていうふうになることがないように、主よどうぞ助けてください。福音を理解して、福音に生きるようになれますように、どうぞもっともっとあなたのことを教えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節から三節までお読みします。この頃、ヤロブアムの子、アビアが病気になったので、ヤロブアムは妻に言った。さあ、変装して、ヤロブアムの妻だと悟られないようにして、シロへ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがいる。パン10個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って彼のところへ行ってくれ。彼は子供がどうなるか教えてくれるだろう。ヤロブアムさんはこの北イスラエルの王様のヤロブアムさん。妻をこの預言者アヒアのところに使わしました。理由は子供のこのアビア君が病気になったからです。で、この自分の子供がこれからどうなるかということを知りたかったんですよ。この病気が治るのか、それともそのまま死んでしまうのか。皆さんの子供が病気になったとしたら、これは風邪とかの話じゃなさそうですね。何を神に願いますか？私ならどうか癒してくださいと祈ります。そして願います。でもヤロブアムさんは子供がどうなるか聞いてみようと言ってるんですよ。私にはちょっと理解できないです。子供の病気が癒されるように願うわけでもなく、どうなるか知ってみたかったんですよ。だからこの預言者のアビアさんを、なんていうんですか、アビアさんってごめんなさい、預言者のアヒアさんを、これもまた似てますね。アヒアさんを、なんていうのかな、占い師みたいな、これからどうなるか教えてくださいっていう人にしたんですよ。将来のことを教えてあげる人になしてしまったわけです。自分のこの子供がアビアが病気になったということは、ヤロブアムにとって、この王様にとって、神に立ち返る絶好の機会でした。だって、どうなるか知るために、自分を、あなたが王様になるよって、自分が王様になるということを神から使わされて、その教えてくれた預言者のもとに行くわけだから、原点に立ち返るというか、今までどれだけその神に対して、その反逆してたかということを思い返す機会になるんですよ。嫌が王でも。だって自分が作った金の子牛が、本当に神であれば、ベテルやダンに行って、一生懸命祈ればよかったんですよ。求めればよかったんですよ、その子牛に。でも、ヤロブアムは知ってたんですよ。これは何でもないって。ただの金の子牛の像であって、これは神でもないって。 まあ、そういうことをいろいろと思い起こすうちに、その誠の神が誰であって、誠の神はどのような力を持っておられて、どのような方なのかということを、その思い返す機会になったはずなんですよ。でもこの、城に住んでいた預言者アヒアに、妻を使わしますけど。ただ妻を使わせただけじゃなくて、妻を変装させたんですよ。自分の妻、ヤロブアムの妻だとはバレないようにです。なぜ変装させたんでしょう？なぜそのヤロブアムの妻だとバレたらまずいんでしょうか？自分の妻だというふうにバレたらなんでまずいんですか？ヤロブアムは知ってたんですよ。自分がその金の格子を作ったり、祭壇を作ったり、またそのレビ人でない人たちをその祭司として、使えさせたりするのは神の目にかなわないって。俺は神の目から見て間違ってるというふうに、ヤロブアムも知ってたんですよ。だからあまりにもその罪悪感とか恥ずかしさとかそういうのが相まって、自分自身も行くことができないし、そして妻を送りたいんだけども、そのままそのヤロブアムの神に反逆しているその妻として行ってしまうと、門前払いされるかもしれないって。こんな私を神が受け入れないし、この私の使わす妻も受け入れてくださらないはずだって。だから、変装させようって。変装すれば、神や神の預言者を騙せると思ってたんですよ。もし、その変装させないと使わせられない、もしくは自分が行くこともできないということを、その自分の愚かさや、自分の神の前の恥ずかしさや、罪について知ってるんだったら、それを自覚したんであれば、ただ、神の前に出て行って、ごめんなさいで終わったんですよ。ダビデは、ウリアを殺して、その妻のバテシバを自分のものとしたときに、預言者ナタンが使わされて、あなたは間違ってるって言われたんですよ。私自分の罪を思いっきりはっきりと示されたんですよ。その時に彼は変装しませんでしたよ。いや、あれはとかって言って、いろんなその取り繕ったり、自分の姿を変えたり、いや、自分の本心はこうなんだけどって言って、その自分の心本心を偽って、いろんなその、いや、これはああいうことで、これはこういうことでって言い訳を重ねませんでしたよ。ダビデは自分の罪がはっきりと示されたときに、ああ、ごめんなさいって。罪悪感を取り繕って、全く罪悪感は私ないですよって、神の前に私正しいですよって、だってこれもしてるし、あれもしてるし、ちょっとこれ間違っただけだからまだ大丈夫です。苦しくなりますよ、結局。その自分の中にある罪悪感や罪責感というのは、神によってじゃないと、その拭いされないから。どんなに頑張って仕事に打ち込んでたところで、どんなに頑張ってその自分の趣味とかに打ち込んだところで、その時はいいですよ、このエキサイトメントがあるから、ワクワクしてたり興奮してたりして、それで楽しいから、その時にはいいんですよ。でもそれがどんどんどんどんなんかマンネリ化してきて、その壁のね、塗ったくったものが剥がれてくる時に、また出てくるんですよ。同じこの罪悪感や罪責感っていうのが。イエス・キリストだけですよ。その罪を拭い去るために、その罪を許すために、イエス・キリストはこの地上に使わされて、そして十字架にまでかかったんですよ。ダビデはその自分の罪を認めて神の前に持って行ってごめんなさいしたんですよ。そして後でも出てきますけど、神はダビデのことを私の目に全くかなって、私の心と全く一つになって歩んだっていうふうに、神はダビデのことを言い表してるんですよ。思いっきり間違ったことしましたよ。けど、神が許してた時はもう本当に完全に許すんですよ。完全に。そしてダビデもそれに対してその罪悪感とか罪責感とか、それで動かないんですよ。この罪を神が許してくださったという、うわぁ、なんてありがたいというそのありがたさでダビデは動いてったはずですよ。後々の人生を。新約も全くしっかりですよ。私たちが信じていることも。イエス・キリストが十字架にかかられて、その死なれたので私たちがその許されたんですよ。これを信じる信仰によって。行いとかじゃなくて。だからありがたくて、私喜んで、以前は喜んで教会に来てなかったんですよ。ぶっちゃけ。 全然キリストの十字架とか自分の罪とかが分かってなかった時は、どんなに辛かったか。ある時から。辛くなったんですよ、教会に行くのが。クリスチャンホームに生まれ育った、定めだ、みたいな。俺かわいそう、みたいになったんですよ。でも今は喜んでくるんですよ。来てるんですよ。牧師になったからとかじゃなくて、その前に分かってよかったですよ。牧師になって私日曜日嫌なんですとかって言ったら大変ですね。でも本当にその理由を与えてくださったんですよ。私の罪を神が示して、こんなにも自分はいけてないのかっていうことに気づかされて、それでもうダメだ、もうこれ嫌だ嫌だ嫌だって、自分こんな自分嫌だって、どうか私を助けてくださいって、同じことをやるんですよ。もう決して二度とこんなことしませんって、あなたに従っていきますとか、人を許します、愛しますとか、忍耐しますとかって、どこまで言ってもこれ自分に対する自分の約束を守れない自分がいるんですよ。でもう自分はもう諦めたんですよ。諦めたというか、ギブアップしたんですよ。私にはもう到底どうすることもできないですって。私自身を変えることもできないですって。でもあなたが私のことを愛してくださってて、私がごめんなさいってして、イエス・キリストが十字架にかかって私のその罪を負ってくださったということを信じるんだったら、その罪を許して私を正しいって見てくださるって。そうやって言ってくださってるので、私はそれを信じますって。そうするとなんか、生き方変わりますよ。責められることがあっても、それを神に持ってったら、それもう責められないんですよ、もう二度と。そして新しく、復活の力によって新しく生きることができるんですよ。毎回毎回。4節から6節まで。ヤロブアムの妻は言われた通りにして、シロへ出かけ、アヒアの家に行ったが、アヒアは年をとって目がこわばり、見ることができなかった。しかし、主はアヒアに言われた。今、ヤロブアムの妻が子供のことであなたに尋ねるために来ている。その子が病気だからだ。あなたはこれこれのことを彼女に告げなければならない。入ってくるときには彼女は他の女のふりをしている。アヒアは戸口に入ってくる彼女の足跡を聞いて言った。お入りなさい、ヤロブアムの奥さん。なぜ他の女のようなふりをしているのですか。私はあなたに厳しいことを伝えなければなりません。ヤロブアムの妻がアヒアに会います。アヒアさんは年をとって目がこわばっていて見ることはできなかったんですけど、でもそもそも変装してる意味がないんですけどね、この時点で。でも神は全てを知ってたんですよ、当たり前ですけど。どんなに変装しても、どんなに自分を取り繕ったところで、神には全てお見通しなんですよ。よく娘がね、かくれんぼしたがるんですよ。めっちゃ狭いところで。頭隠して尻隠さずどころじゃなくて、全部見えてますけどっていうところで隠れんぼして、自分では隠れてるつもりだったりしているんですよ。ああ見つかったとかって本当に悔しがってたりするんですよ。でも神からしたら全てそんな感じですよ。私がうまく感情をコントロールしてて、うまくなんかもう怒ってないよと言いながら、そのニコニコしながらもう怒ってないとかって、この心の内でもーって燃えてるようなのも神は知ってるんですよ。どんな私たちがその変装して素晴らしいなんか歩みをしているような人のように、その私がね、皆さんの前に立ったとしても、神は私のことをお見通しで、私の心がすさんでいて、神に向いてないということも全部知ってたりするんですよ、そのような時には。人を騙せても、私たち神のことを騙すことできないんですよ。神はすべてご存知で、すべて見ておられるんですよ。神の目にその隠し通せるものは何もないってヘブルの4章に書いてありますよ。でもだからこそイエス・キリストがその仲介をしてくださって、でキリストが私たちの弱さに同情してくださるから、恵みの御座に大胆に行って許しをもらおうよって、ヘブルの記者はその4章で励ましてくれてるんですよ。神はそのアヒアに全てのことを告げました。変装してくるけどあれ、ヤロブアムの奥さんだよって。で病気の子供のことであなたに尋ねに来るから、私があなたに告げることを彼女に告げなさいねって。で、このアヒアさんは神に教えられた通りに告げました。ヤルブアムの奥さんだったらちょっとびっくりするでしょうね。戸口に来てまだノックしようかなという時に、ヤルブアムの奥さんとか、なぜ他の女のようなふりしてるんですかって、通用しないんですよ。千尋さん、千尋さん。なぜあなたはビリー・グラハムさんみたいな、チャック・スミスさんみたいな、ペテロやパウロのような、神の前に、私の前に、その歩き通した、 信仰の人たちみたいに取り繕うんですかって。あなたそうじゃないんじゃないのって。なぜあなたはあの兄弟のように、あの姉妹のように、私は分かってますよって、そういう雰囲気のを醸し出しながら私の前に立つんですかって。どんなに私がその取り繕っても、私の本質は神はお見通しで知っておられて、私の本質を全部知った上で、私を愛して、私を受け入れて、イエス・キリストによって私の罪を許して、私を正しいと認めて、聖霊を与えて、ご自分の子にして、神のその国を相続させるように天国に私を導いてくださるって言ってるのに、なんで変装するんですか?アヒアは神に告げられたように、教えられた通りを告げました。私は厳しいことを伝えなければなりませんって。ヤロブアムの妻はそれを聞いて二つのことを悟るんですよ。まず一つは、私の子供について悪いニュースがあるなって。もう一つは、私はヤロブアムから、自分の夫からここに使わされているけども、この人は神から使わされてここにいるんだなって。神にはすべてお見通しだって。七節。帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。すごくないですか?神の見方ってこうなんですよ。ダビデは、こんな、神の見る目にかなったことだけを行ってないんですよ。でも、神はもうその、ごめんなさいしたことについてのその罪とか、失敗とか間違いとか、全部もう忘れてるというか、なんていうんですか、健忘症とかそういう話じゃないですよ。神が忘れるって言ったら完全に忘れるんですよ。もうそのことで私みたいにネチネチ言わないんですよ。あの時に3年前のあなた、私にこんなことを言ったと。私20年か25年ぐらいその恨んでた人いたんですよ。すごいですよね。もう自分ではもう神の前とか祈ってて、なんか許してますとかって言うんですけど、なんかふって思い浮かぶと、またその記憶が蘇ってきて、気がついたらもう20年とか25年ぐらい経ってて、もうまだ悶々としてた人がいたんですよ、私。誰と言いませんけど。お見通しなんですよ、神は。で、そのことをずっと神、私にその、示し続けてね。で、ある時に、実は、って、私許してないんです。許しますとか祈ったんですけど、許してないんです、実は。許せてないんです。そしたら、何日間か祈りましたよ。そしたら気がついたらなんかもうないんですよ、この苦いのが。面白いですね。今これ話しながらも、その人のことを思い浮かべたり、その人とのそのことを思い浮かべるんですけど、もちろん記憶としてあるから。それがその蘇ってくるんですけど、それに対して全然なんか苦くないんですよ、私。不思議ですよ。で、神はすべてご存知で。もし私の罪を許して、で、前進させてくださるんですよ。九節、ところが、あなたはこれまでの誰よりも悪いことをし、言って自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨て去った。だから、見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。ヤロブアムに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまで、イスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るように、ヤロブアムの家の跡を覗き去る。ヤロブアムに属する者で、町に知る者は犬がこれを喰らい、野で知る者は空の鳥がこれを喰らう。主がこう仰せられたのです。かなり厳しい話ですね。まず、アヒアを通して神が、ヤロブアムの妻に語られたことは、神が何をしてくださったかということです。神が恵みによってヤロブアムを選んだんですよ。民の中から彼を高く上げて、神の民のイスラエルを治めるために君主としたんですよ。ダビデの家から王国を引き裂いてからに与えたんですよ。第一列王記の11章の38節には、もしあなたがダビデのように私の命令に従うんであれば、私はあなたの家を祝福しようってまで、約束まで与えたんですよ。神がしてくださったことですよ。でも、ダビデのようには歩まなかったって。ダビデが歩んだように神の命令を守り、心を尽くして神に従い、 神の見る目にかなったことだけを行うってこともしなかったし、失敗した時は自分の罪を認めて悔い改めることもしなかったんですよ。それどころか、その悔い改めないで罪が示されたら、それをなんか何とかして取り繕って、またその神に良くしてもらおうっていう魂胆で妻を送ったんですよ。ヤロブアムの一生というか、この歩みというのは、この9節に書いてあるように、これまでの誰よりも悪いことをしたって。ある意味そのヤロブアムのしたことという悪いことをした悪いことっていうのが、これから先、イスラエル王国の、悪いこと基準なんですよ。ヤロブアムが1だとしたら、ヤロブアムよりもひどいことをしたとか、ヤロブアムと同じぐらいのひどいことをしたとか、ヤロブアムのその悪を、そのしなかったとか、ヤロブアムの悪というのがその基準になっちゃうぐらい、ヤロブアムは神に対して悪を行ったんですよ。本人じゃないですか。神に選ばれた。神が王とした本人ですよ。でもその彼が、神の言葉を借りて言うと、私を、神をあなたの後ろに捨て去ったって、ポイって。なんかゴミとかを後ろに捨てたことあります?私、下とかね、前とかに結構捨てたことあるんですけど、後ろにするって相当ですよ。もう絶対見ないんですよ。これ見えないというか。もう意志を持って後ろじゃないと、なんか袋菓子とかこうやってやってて、ポイとかって、まあいいか、みたいな感じでやったことはすいません。ありますけど、ほとんど追っかけて取りますけどね。でも、なんていうのかな、よっぽどの意志を持たないと、後ろに投げ捨てるってことしないでしょ、普通。後ろにゴミ箱があって、ほいとかってやらない限りね。で、後ろに投げ捨てるっていうのは相当ですよ。いくつか旧約聖書の中にこの後ろに投げ捨てるというその表現があるんですけど、これとは全く別、ヤロブアムは神を後ろに投げ捨てたんですけど、同じような、表現で、同じ表現で全く別の意味が記憶されているところがあります。それがイザヤなんですけど、もうこれも開けなくていいです。イザヤの38章、17節。イザヤの38章の17節。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。で、神が罪を許すときには私たちの、ご自分のその下とかご自分の前とかご自分の横とかに捨てないんですよ。意志を持ってご自分の後ろに投げやって、もう二度と見ないんですよ。はっきりと、私たちがそのごめんなさいって罪を悔い改めたら、その罪は分かったって。してるからねって。行くよって、ポイって。もう二度と後ろ見ないんですよ、神は。そして、ダビデを、その全く、ただ神が願ったところ、ことだけ、神の目に正しいことだけを行ったっていうふうに見るように、すべての罪はもう全部ポイって捨てられたんですよ、後ろに。神の。イエス・キリストを信じるというのは、そういうことですよ。私たちの罪、許されてて、その、しかも許されてて、その罪というのは、その投げ捨てられてるんですよ。私自身は、その罪を覚えてたりするんですよ。うじうじ。信仰が働かなくて。いや、でもこんな悪いことしたんだから、神がきっと覚えててで、きっとうじゃうじゃ言ってて、神の前に大胆に出ていくのを妨げたりするんですよ。不信仰が。でも神の方ではもう許してるんですよ。何を言ってるんですかって。何のことを言ってるんですかって。そうなるんですよ。人は覚えてるかもしれないですよ、私の悪を。人が責めても、神は私のことを責めないんですよ。神の許しは完全です。しかもその許しのために何がかかったかというと、イエス・キリストの命がかかったんですよ。それによって許されない罪とか、残ってしまう罪があるなんて、それはもう到底考えられないですよ。そして、彼がこれまでの誰よりも悪いことをしたので、また後半にも出てきますけど、そのヤロブアムが悪いことをしたから、それにみんな釣られて、イスラエルの民も、またヤロブアムの家に属する者をみんな、その神が忌み嫌うことをしたんですよ。残念ながらその報いですよ。ヤロブアムの家への災いというのは、彼に属するすべての者を立ち滅ぼすって、子供から奴隷から自由の者から全員、で、ヤロブアムの家の跡を、そのすべて覗き去るって、12節から16節まで。二つの裁きというか、まあ、その、予言 裁きについての予言があります。12節から。さあ家に帰りなさい。あなたの足が町に入るとき、あの子は死にます。イスラエルのすべての子が、イスラエルのすべてがその子のために痛み悲しんで葬りましょう。ヤロバムの家のもので墓に葬られるのは彼だけでしょう。ヤロバムの家で彼はイスラエルの神主の御心にかなっていたからです。主はご自分のためにイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日、そして直ちにヤロバムの家を立ち滅ぼします。主はイスラエルを打って水に揺らぐ足のようにし、彼らの先祖たちに与えられたこの良い地からイスラエルを引き抜き、ユーフラテス川の向こうに散らされるでしょう。彼らがアシラ像を作って主の怒りを引き起こしたからです。ヤロバムが自分で犯した罪と、彼がイスラエルに犯させた罪のために、主はイスラエルを捨て去られるのです。ここに二つのことが書いてあります。ヤロバムの子供の、そのアビアさんが死ぬということ。もう一つは、そのイスラエル、まあ、厳密に言うと三つですね。二つ目は、一人の王をイスラエルに立てるということ。そして最後に、そのイスラエルをユーフラテスの向こうに散らすということ。三つが書いてあります。最初の、予言については、まあ、裁きというか、については、すぐに成就するものです。ヤロブアムの妻が足に、ヤロブアムの妻の足が町に入るときにあの子は死ぬよって。実際にそのようになりました。でもイスラエルのすべてがその子のために痛み、悲しむって。墓に葬られるのは彼だけだって。アビアにとっては、なんとなく私たちの感覚でですよ。人間的に言うと、その、このとばっちりみたいな感じになります。でもある意味、本当のとばっちりというのは、アヒアも同じように、他の人たちと同じように神に従わなかった人たち、神の御心に沿わなかった人たちと同じように滅ぼされるのが本当のとばっちりですよ。でも神はとばっちりなんかさせないんですよ。神は正しいものを悪者と一緒に裁かないって。ノアの時代もそうでした。大きなその洪水がありましたけど、神の声を聞いて神に聞き従った人たちは、そこでは滅ぼされませんでした。イスラエルの民もそうですよ。神に期待しなかった人たちはみんなその世代は、その滅ぼされましたけど、荒野で死にましたけど。でもヨシアとカレブだけは、その世代の人だけども、神に期待したんですよ。彼らは滅ぼされませんでした。私たちも同じですよ。イエス・キリストを信じる者は、これから先、その起こるであろう、その7年間の患難を通らないんですよ。神は正しいものと、その正しくないものを一緒にして、同時に裁くということをなさらないからです。アビアに対しては神の恵みが施されて、そして墓に納められて、みんながその痛み悲しむって。ヤロブアムの家では、その彼は、アビアは、主の御心にかなってたからだって。のに病気で死ぬんですよ。不思議ですね。この地上でどのように生きるかというのが私たちの第一義的な考えになりがちです。長生きした方がそれはいいし、ある程度裕福な方がいいし、仕事も充実してる方がいいし、家族も恵まれてる方がいいって。私たちのその持ってる価値観っていうのはそうなんですよ。別にそれが悪だとか悪いとか罪とは言いませんし、そうじゃないですけども。でもあまりにもそれにその囚われてしまうと、その本当の神が私たちに与えるといった祝福を見失う可能性があります。神は私たちを罪から救って、イエス・キリストにあって義と認め、そして聖霊によってご自分の子として、神の国に次の世界に導き入れたいんですよ。私たちのゴールは向こうなんですよ。私が50代で死んだとしたら不幸かというと、必ずしもそうじゃないですよ。自分の感情はね、人間的に見るともうちょっと長く生きたいかなとかそういうふうに考えてしまいますけど。でももし私が本当にその神の国に行って天国に行けるんだったら、それは私の幸せですよ。私の父もね、もうちょっと生きればいいのにって思ったりもしましたよ。ひしこいて祈りましたよ。自分のこと以上に祈りましたよ。あんなに祈ったことはまだないですよ。どうかこの人を癒してくださいって。本気で祈ったんですよ、何ヶ月も。それで、まあ悲しいは悲しかったですけど。でも私は彼のために喜びがあるんですよ。だって神の元に行ったから。で、いずれ私会えますもん。神の国で。それははっきりと信じてるんですよ。 あと10年生きてたらよかったのに、20年生きてたらよかったのに。私がその50で死んで神の国に行けるんだったらね、その方がいいですよ。私が100まで生きて、100まで生きたら、その神に反抗して地獄に行くんだったらね、私50で死んで天国に行きたいですよ。そういう話じゃないですか。だからその何も私たちのその人間的な、この世的なその定義を持って、このアビアが不幸だったというふうにはっきりとは言えないですよ。神はなんてひどい。正しい人を殺すなんて、みたいな。もうこれだったら癒してあげて、他の人たちをみんな滅ぼして、アビアだけをその生かしておけばよかったのにって。でもそんなことしたら次の王様が立った時彼は殺されますよ。残酷にね。で私たちの考えていること以上に神は知っておられるから、もうそこは任せなさいって。神はおっしゃいますよ。私はもう任せたいですよ。私がもう考えても理解できないことはもう神に委ねたいですよ。全部一個一個全部知ろうとすると病気になっちゃいますもん。わかんないこといっぱいあるもん。でも神は私のことを愛していて、私のことを憐れんでくださって、私をご自分の子としてくださって、神の国に導いてくださるって。それで十分ですよ。また将来成就する裁きとしては、二つのことを言いました。一つは、主はご自分のために一人の王をイスラエルの上に立てるって。その王が、ヤロブアムの家を立ち滅ぼすって。で、次の章に行くと、15章に、29節に、ヤロブアムの子供の、このアビアさんが死ぬので、ナダブさんが王様になります。で、その、ヤロブアムの子供のナダブさんの次に王様になった、馬車を通して、ごめんなさい、これ、僕がこのメモで書いてあるのがヤロブアムってなってますけど、違いますね、これ。レハブアムさんですね。南ユダの王様だからの、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。混乱してきた。15章の29節をお読みします。彼は王に、彼というのは馬車です。馬車というのは、やっぱイスラエルの王か。王になった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する息のあるものを一人も残らず、ぬでやしにした。主がそのしもべ、シロ人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。ごめんなさい。ナダブさんというのも、ヤロブアムの子供、ナダブさんが次に王様になるんですけど、その次に、ナダブさんの次に王様になった北イスラエルのその馬車が、このヤロブアムの家を全部滅ぼすという話です。失礼しました。そうやって将来、その、もうしばらく待たないと成就しない、予言も伝えました。で、さらに、これから先、その300年後ぐらいに成就する、予言というのが、イスラエルをユーフラテスの向こうに散らすということです。俺はアッシリア帝国が来て、北イスラエルを滅ぼして、そして彼らを捕囚の民として、ユーフラテスの向こうに、連れて行って、それが、そしてその、成就します。なぜかというと、ヤロブアムが自分で犯した罪のゆえだし、ヤロブアムが犯させたイスラエルの罪のゆえですよ。それで神はイスラエルを捨てるって。ヤロブアムにはこの時まだ悔い改めの余地があったんですよ。まだ滅ぼされてないから。神はその常に、刈り取りの時でも私たちに対して悔い改めて神のところに戻ってくる余地を与えておられます。神が私たちにその裁きをそのままゴーンってやってその滅ぼしたいんだったら私たちをその私を撃ちますよ。ヤロブアムを撃ちますよ。預言者ヨナはニネベに使わされました。あなた方は40日だったら滅ぶぞってざまみろって言うんですよ。それこそアッシリアのそのイスラエルの民をすごく迫害してものすごいその残酷な方法でイスラエルの民をその虐げた人たちですよ。で、ニネベの町に行って、お前らは40日したら滅びるんだ。ざまみやがれって言ったんですよ。この預言者、ヨナさん。ひどいですね。でも、彼らが本当に悔い改めたんですよ。神の前に。ニネベの人たちが。王様から、町の役員から全ての人が悔い改めたんですよ。そして、神はそのニネベに対する裁きをその思い直されてやめたんですよ。私も神の前に罪人で、不完全ですよ。で、神の前にその罪人でその不義なものはどうなるかっていうのを私聖書を通して知ってますよ。神の裁きに遭うって、永遠の滅びに遭うって、地獄で苦しむって。私はそれに値するんですよ。けど、私が神から捨てられないように、おいって。 神から忘れ去られて、私が滅んでしまわないように永遠に。イエス・キリストが捨てられたんですよ。イエス・キリストは十字架の上で、こう言ったんですよね。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになられるのですかって。神はイエス・キリストを捨てたんですよ。意図して捨てたんですよ。それは、私やあなたが捨てられないためですよ。そして永遠に苦しんで、滅んでしまわないためですよ。このイエス・キリストが私の代わりに十字架にかかって死んでくださったって。もし三日のうちに蘇られたってことを信じるのであれば、私の罪は許されるんですよ。誰であっても、どんな罪であっても。ものすごくシンプルですよ。私が捨てられないために、イエス・キリストが捨てられたんですよ。イエス・キリストを信じるのであれば、自分の罪を認め、キリストの十字架と復活を信じて悔い改めるんであれば、そのキリストを信じる者への約束というのは、私は決してあなたから離れず、あなたを捨てないって、刈り取りのど真ん中で悔い改めて、神に立ち返る余地は常に私たちに与えられてるんですよ。キリストを知らない人たちにも与えられてるんですよ。今と言われてる時代、その時に、心を固くなにしないで、神の元に行きなさいって、そう勧められてますよ。放蕩息子だってそうじゃないですか。放蕩の限りを尽くして。もう罪の限りを尽くして、もう惨めなことに、はと我に帰ったんですよ。その時に帰って行っていいんですよ。お父さんのもとに。父と呼ばれ、その息子として呼ばれる資格がないんだけども、もうどうか私を憐れんでね、奴隷の一人として使ってくださいってもうそう言おうって。その彼を、そのお父さんは、ま、神は、遠くから見つけて走って行って、思いっきり抱きしめて、豚のね、世話をしてたから、排泄物とかで汚れてただろうし、汗もかいて臭かっただろうし、そんな彼を抱きしめて、何度も何度もキスして、一番いい服を着せて、靴を履かせて、指輪をはめさせて、自分の息子として回復したんですよ。神はそういう方ですよ。しかもイエス・キリストによって、それが保証されてるんですよ。私の、正しい行いとか、私の持ってるものとか、そういうのではなくて、私のその救いをはっきりと保証するのは、イエス・キリストの十字架だけなんですよ。私の側では信じるだけですよ。もうすべて必要な行いは、イエス・キリストが行ってくださって、もう完了したって、終わったって。それを信じるかどうかなんですよ。そしたらどんな借り取りの中でも私たちは神のもとに立ち返っていくことができて新しい歩みをすることができるんですよ。17節と18節。ヤロブアムの妻は立ち去ってティルザに着いた。彼女が家の敷居に来た時、その子供は死んだ。人々はその子を葬り、全イスラエルは彼のために痛み悲しんだ。主がそのしもべ、預言者アヒアによって語られた御言葉の通りであった。まあ、その通りになりましたと。で、19節。ヤロブアムのその他の業績、彼がいかに戦い、いかに治めたかは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。ヤロブアムが王であった期間は22年であった。彼は先祖たちと共に眠り、その子、ナダブが代わって王となった。で、ヤロブアムの最後ですけど、第二歴代史の13章を見てみると、20節にこう書いてあります。ヤロブアムは、アビアっていうのはこれはユダの王様なんですけど、大変ですよね。ヤロブアムの息子がアビアだったんですよ。その子が死んだんですけど。で、ヤロブアムと同じ時期に王様だったのが、そのアビアという、ユダの王様の時代にはもはや力を留めておくことができなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだとなっています。で、それだけじゃなくて、そのヤロブアムが死んだその直前にはイスラエルと戦ってたんですけど、その第二歴代史の13章の17節を見てみると、アビアとその民は、これはユダ軍ですね、南の。彼らをおびただしく撃ち殺した。その結果、イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れたって書いてます。もう力がなかったんですよ。ヤロブアムも最後、神から離れちゃってるから。最初はすごいいいスタートだったのに。22年の間、イスラエルを治めて、 でもその在任期間の功績として、良いものが一つもないんですよ。どれだけ神に敵対して、どれだけ悪を行ったかって、その結果どうなったかということしか書いてないんですよ。人間的な視点からすると様々な功績があったかもしれませんが、それをどう生きたかということを最終的に評価するのは神なんですよ。私はその神によくやったねって言われたいんですよ。人からよくやったねって言われても、素晴らしいねって言われても、神からよくやったねって、忠実であったねって言われなかったら、あまりにも寂しいですよ。人があんなに褒めてくれたのに神は褒めてくれないのって。私の動機が間違ってたり。自分自身のその賞賛を浴びるためにやってたり。だから賞賛は もらうんだけど、神からの賞賛はないみたい。そう、あまりにも寂しいですよ。ヤロブアムが死んで、その子供の、ナダブが代わって王様となります。これが今、北イスラエルの話でした。これから21節から最後までは、南ユダの話です。21節から24節までお読みします。ユダでは、ソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くために、イスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名は、ナーマといい、アモン人であった。ユダの人々は主の前目の前に悪を行い、彼の先祖たちよりひどい罪を犯して主を怒らせた。彼らもまた、すべての高い丘の上や青木の下に、高きところや石の柱やアシェラ像を建てた。この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民のすべての忌み嫌う習わしを真似て行っていた。まずはそのレハブアムの功績ですけど、まあレハブアムがどうだったかっていうと、41歳で王様になって17年間王様だったと。お父さんはソロモン。お母さんはナーマさん。これはアモン人と書いてあります。レハブアムが統治したユダの人々は、主の目の前に先祖たち以上に悪を行ったって。すべての高い丘や青木の下に高きところとか石の柱とかアシラ像を建てたって。で、神殿男性までいたって。まあ、同じその言葉で新明記の23章にも書いてありますけど、その子は神殿娼婦というふうにも訳されています。いずれにしても、その神殿男性や神殿娼婦っていうのがいたわけです。神はそもそもそういうその悪をイスラエル人の前から追い払っていたのに、その悪をわざわざレハブアムや、そのレハブアムが治めていたユダの人々は、それをその忌み嫌う、神が忌み嫌う習わしを真似て行ってたんです。どういうことかというと、レハブアム王様としてこのことをすべて容認していたんですよ。これもまた悲劇ですよ。私たちの肉は神に従いたくないんですよ。自分のやりたいように、自分のその、赴くままに肉の欲が、好きなようにしたいんですよ。そんな固いこと言わないでって。でも固いことにのように聞こえようが聞こえまいが、その神が願ってるから、それを行いたいか、神が願ってるけども、それを行いたくないか、結局どっちかなんですよ。イスラエルはこの後もっと悪くなっていきますよ。モレクとか、そういうその、神に使えるんですけどもね、モレクって。その、自分に生まれてきた子供を、その、熱い、その、熱した鉄の上に捧げるんですよ。殺すんですよ、そうやって。で、生贄を捧げて、いかにその自分が、その、どれだけ、その神に対して使えてるかということを、その、表すみたいな。でもこれ、元を正せば何かというと、自分のその、性欲を抑えたくないだけなんですよ。で、その、妊娠するから子供を。それを、その、どうしようみたいな。子供10人も20人も30人も育てられませんって。ああ、そしたらじゃあこれを神にその捧げたらどうだろうって。なんて私はその神に対してその信心深いように見えるんだろう。じゃあそのシステムを作ろう。そんな感じなんですよ。アシェラにしても。その男性がいたり、その、娼婦がいたりするのも。結局そういうその自分の欲を正当化するために、その宗教を使うんですよ。作って。いかにも自分のその肉が赴くものをなんかその正当化して宗教っぽくして、いかにもそれをやることがその自分の行いを正当化し、しかも自分が信心深い素晴らしい人のように見せるかという、それがそのこの時代にある、今もあまり変わらないですけど宗教ですよ。 この当時は宗教として成り立ちましたけど、現代では自由とか権利とかそういう名を借りて神に従わない権利を使ってるんですよ。神に従わない自由を謳歌してるんですよ。でも決して神はそれを見てよくやったねとは言いませんよ。一つでも罪を容認すると最終的に悲劇につながってしまいます。神がイスラエルの前からその追い払った違法の民の忌み嫌いを習わしを真似て結局ここで行ってるんですけど、そもそもなんでこれが残ったかというと、ヨシュア以降のイスラエル人が神に従わないで追い払うべき人々を追い払わなかったんですよ。聖絶しなさいと言ったその民を聖絶しないで、いやー彼らは強いからとか言って、私たちよりで力があって彼らを滅ぼすことも追い出すこともできたのに、彼らをその力によって奴隷にして自分たちに仕えさせたんですよ。そして彼らが残ったので、彼らの宗教が残り、その神に従わない自由や権威や権利や言い訳が残ったんですよ。でそれを忌み嫌う習わしを、その自分の肉の欲求を乗っけてそれを行ったんですよ。神が禁じた結婚をソロモンは重ねて千人の異教の女性に囲まれたんですよ。このヤロバムさんのお父さんは、ソロモンの息子のレハブアムは罪に妥協したり罪に容認する土壌で育ってきたんですよ。だから民が何してもまあいいか、神に今従わなくてまあいいじゃないか、神はこう言うけどまあそんな固いこと言わないで、だって必要じゃないかって。私たち撒いたものは必ず刈り取ります。それが罪の種だろうと、それが御言葉の種であろうと、種を撒いたら必ず芽を出して必ず実を結びます。できることなら良い実を撒いて良い実を刈り取りたいですよ。良い実というのは愛じゃないですか。でもその罪を撒いてしまったその種も、神に助けを求めたら、その自分の悪い種を撒いて、その痛い思いをしているそのど真ん中で神が私たちを助けてくださるんですよ。その罪を思いっきりその引っこ抜いてくれるんですよ。イエス・キリストによって。根こそぎ、私の罪を根こそぎ抜いて、きれいに。そしてその罪を私がごめんなさいって悔い改めるんであれば、後ろに投げ捨ててくれるんですよ。意図して、もう二度と見ないと。神が決めて心に、キリストに免じて、それを許すよって、ポイって。そして私の中にあるこの肉輪を抱えてますけど、与えられている聖霊がその肉を殺すって。だってだってっていうのを、その言い訳を全部その聖霊が収めてくださるって。そして本当に自然に、またしかも神に従いたいという思いを聖霊によって与えてくださって、でより神を愛し人を愛するようになっていくんですよ。そしてキリストを死者の中から復活させた神の力によって、私たちが新しく歩むように神がしてくださるんですよ。それをどれだけ私たちが心底を望むかですよ、私の人生に。もう十分ですって。あなたに従わない私の歩みはもう十分です。このことに関してあなたに従ってきてないこの歩みはもう十分です。もう嫌なんですって。ちょっとどうぞ助けてくださいって。憐れんでくださいって。どこまで私たちが、それを心から望むかですよ。25節から。レハバーム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾も全部奪い取った。それで、レハバーム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守るコノエ兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびごとに、コノエ兵がこれを運んで行き、またこれをコノエ兵の控え室に運び帰った。レハバム王のその第5年にエジプトが攻めてきて、シシャクが。そしてそのレハバムにお尻ペンペンしてるんですよ。まだですよ、まだ。悔い改める余地はあるんですよ、この人に。お尻ペンペンされてる時にはごめんなさいって言えばよかったんですよ。レハバム王の統治の第5年というのは、ダビデ・ソロモンの黄金期からほとんど時間経ってないんですよ。王位をその継承して、たかが5年ですよ。もうその時にはエジプトがユダを攻めてきて何もかも奪われてしまうぐらいの国力なんですよ。それは神に従わないからですよ。神殿と王宮の財宝も何にもかも全部奪ってたって。 ソロモンが作った金の盾も全部って覚えてますか？大盾を200作ってたんですよね。総額64億円分。じゃあ、普通の盾も小盾なのか、それよりも小さい盾は300ですよ。24億円分。別にお金の価値の換算、ことを言ってるんじゃないんですけど。盾は、その飾られてたんですよ。200、300の盾が。全部で500の盾が。使う必要がないんですよ。平和だから。あまりにもその政治的に、安定してたので、その他の国から攻められるという心配もなかったんですよ。盾はそのまんま、飾られてたんですよ。その王国を受け継いで5年ですよ。5年。たかが5年。それでレハバームは奪われ、全部金の盾が奪われて、代わりにその青銅の盾を作ったんですよ。青銅は金よりもはるかに安価だし、また青銅はその聖書だとその裁きを象徴しますよ。金はその神の国天を象徴しますけど。本当象徴的ですね。で、その盾をこの兵の隊長の手に託したんですよ。つまり奪われないようにしたんですよ。ということは平和じゃないし、誰からいつでも攻められる状況になって、平和、その政治的にも不安定になったんですよ。なぜですか？神に従わないからですよ。神を後ろに捨てちゃったからですよ。神を捨てたからですよ。ここにもレハバムさんはごめんなさいする余地があったんですよ。でも僕大丈夫だもんって。金の盾なくなったけども、青銅で作るもんって。良いものをなくなったけども、今あるものでなんとかするもん。取り繕うんですよ。悔い改めればいいのに。29節から最後まで。レハバムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記、つまり歴代史ですね、この後にある。の書に記されているではないか。レハバムとヤロブアムとの間には、いつまでも戦いがあった。レハバムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の母の名は、ナーマといい、アモン人であった。彼の子、アビヤム、もしくはアビアが代わって王となった。アビアさん、ヤロブアムさんの死んだ息子もアビアさん。もうわけがわからない。本当に私たちは、神からお尻ペンペンされることありますよ。痛い思いすることあります。その時に私たちがどうするかですよ。ヤロブアムのように、レハブアムのように取り繕うのか、それとも神の前に、ダビデのように、正直になってごめんなさいっていうか、そして信仰によって祈るかですよ。私を許してくださいって。私を憐れんでくださいって。それにはもう大きな違いがあります。たとえ、レハブアムが、またヤロブアムが、神を後ろに投げ捨てたとしてもですよ。神はその恵みのその手を差し伸べてるんですよ。ずっと。ヤロブアムに対しても、レハブアムに対しても。最後の最後まで悔い改めろよって。痛い思いをさせながら、お尻ペンペンさせながら、懲らしめを受けさせながら、神のところに向くように。なんでこんなにうまくいかないんだって。なんでこんなに私は苦しい思いをしてるんだって。なんでだって。ああ、そうだったって。私が神を捨てたからだって。そしてその神は、私が後ろを向き直して本当にごめんなさいって、もう一度その神に手を、その神に向くんだったら、その神の手が常にそこに差し伸ばされてるって。それを掴むのであれば、神は私をまた引き上げ、ご自分のものとしてくださるって。そこに行けばいいんですよ。取り繕うんじゃなくて、悔い改めるんですよ。悔い改めたら、神が許してくれてくださって、また、その神がそのご自分のことを祝福を与えてくださるって。それはイエス・キリストの十字架によって、はっきりと、保証されてるんですよ。それを私たち信じてるんですよ。もし私たちが、何か責められてることがあるんだったら、それはもう今すぐにでも、一日でも早く、一秒でも早く、神の元に持ってって、そしてそれを許してもらって、また神の、その祝福の中に、恵みの中に、私は歩んでいくことができますように。取り繕っちゃダメですよ。神は知ってるからどうせ。その私たちのできないことを神の前に取り繕わないと私は神の前に出ることができないというふうに思ってしまっているその弱さも、その罪も全部知った上で私たちのことを捨てないって言ってくださってるんですよ。この方を信頼していきましょう。祈ります。天のお父さん。あなたの愛とあなたの恵みを今日も本当にありがとうございます。 あなたはヤロブアムに対しても、レハブアムに対しても、また私たちに対しても、同じように恵み深くあられて、私たちを憐れんで、どんなに私の罪が深くても、どんなにその罪によって私自身を怪我し、私の周りの人たちを怪我し、傷つけたとしても、あなたのその恵みの御手は常に私の前に出されていて、私はあなたから離れず、あなたを決して捨てないよって、私のところを向いて、向き直って、私に求めなさいって言ってくださっていることを本当に感謝します。大変な時に、どうぞ、大変だ、大変だで終わってしまうんじゃなくて、その大変さに埋没して、がっかりしてしまうんじゃなくてしょう。どうぞあなたに目を向けて、あなたがどういう方だったのか、マスキュール、よく考えることができますように。そして信仰を励ましてもらって、そしてそのあなたに祈って、あなたの助けを求め、待ち望んでいくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。また私たちが互いに愛し合って、本当にそのお互いの信仰を励まし合い、祈れない時は互いに祈り合って、そしてそのがっかりしている時には互いに励まし合って、慰め合って歩んでいくことができますように。そのすべてのことがイエス・キリストの十字架によって、その保証されてるんだって。キリストの十字架をもう一度その見合いながら、指し示し合いながら、私たち前進していくことができますように、どうぞ助けてください。私たちの信仰を励ましてください。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのか、もっともっと教えてください。キリストの人知を遥かに超えた愛を、私たちがもっと知ることができますように、どうか助けてください。お願いします。あなたが知ってくださったことを一つ一つ、思い起こしていくことができますように、思い巡らしていくことができますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。